それでは種明かしいたします。今年の7月、アメリカ・ワシントン、日米ネット経済協力対話という、そういう会合があったようでございます。自由で開かれたデジタル貿易を促進するため、TPP に代わる枠組み、TPP とは環太平洋経済連携協定というものなんですが、この TPP に代わる枠組みを日本とアメリカで主導しましょうということが議論になったようなんですね。今、TPP はこのアメリカが入らない、入るということで非常にまた話題になっていまして、まあ、それはまた別の機会のお話をいたしましょう。おそらく近々、この TPP に関しての、まあ、結論といいますか、途中経過が出るでしょう。今回のこの記事はこのデジタル覇権のことですが、このデジタル覇権がどうしてこの TPP とつながるのか、まあ、それだけこの経済連携、経済協定に重要なこの位置を占めてきたのがデータということですね。さて、例えば石油の世紀には、まあ、石油の時代には世界を牛耳ったのは中東などの石油埋蔵量を誇る資源国では実はなかったということなんです。これは高度な技術を使って石油を燃料にした自動車や航空機などの産業を作ってきた日米欧の主要7カ国だったということなんです。さて、面白いのは、この石油の世紀には、資源国ではなかったということが、今回のヒントになりまして、種明かしをいたします。大量のデータ資源は確保しても、それを生かすことができなければということで、これがまさにビッグデータ、多くの方がどこに行った、何を何時に買ったということ、これを整理するのがビッグデータではないでしょうか。もちろん、そのビッグデータを非常にこう解析するには、人工知能 AI を使ったりすることが必要でしょうが、このデータがあってでも、これは宝の持ち腐れということで、このデータを活用できる企業、あるいは会社、まあ、それは組織、小さい組織かも分かりません。本当に大きな1万人、2万人の会社じゃなくて、本当に2、3人の会社かも分かりませんね。それがこう人工知能というものが、それを可能にするか分かりません。あるいは国、国家レベルかも分かりませんね。さて、記事は続いています。中東のイスラエル、人口870万人、大型データセンターとか海底のケーブルも少ないのに、画像の認識やサイバー対策などの先端技術では世界をリードすると。またシンガポール、人口560万人、データセンターを積極的に誘致しているということで、 GAFA の4つの会社のデータセンターをぜひシンガポールに来ませんかということを誘致しているようです。そして、このデータ資源や技術でリードしているのはアメリカ、中国、それから日本だけではないですよと。第3って言います、第4でしょうかね。そういう国も出てくる可能性が十分ある。まあ、これがまさにこのデジタル覇権でございまして、母子化しますと、そうですね、データセンターの世界シェアからいきますと、1番がなんとアメリカ40%、2番が10%、中国3番がイギリスの5.5%、4番が日本なわけですね。それから5番がシンガポールですとか、インド、フランス、ドイツ、ブラジル、オーストラリアなどもございます。さて、海底ケーブルの接続本数はいかがでしょう。日本は34、アメリカは50本あります。でも海底ケーブルがなくても、イスラエルまたはシンガポールというのは、誘致できるぐらいの技術を持っているわけですね。まあ、そういう技術者が集まっている、あるいはそういう会社があるというわけでございます。